ナダにいらっしゃい。カナダバンクーバー郊外から大沢まちこがお届けしています。ここに来て高校留学に関するお問い合わせがずいぶん増えました。時期的なものがあるんですね。昨年はパンデミック始まってしばらく鈍いな、もっとパニックになっていいのになと思ってたら4月の終わりぐらいからドドって。今年の場合はパンデミックそろそろ流れたんかなと思ってたら5月に入りまして急にお問い合わせが多くなりました。日本からもそれからすでに留学中の方からも。その中で毎回多い、そして常に気になってしょうがないご相談の内容を紹介したいと思います。高校留学は反対なんですけど子供がどうしても行きたいって言うんですっていうお問い合わせです。論理的に考えるとあれ?とすぐわかるへんてこな理由だと気がつかれますか?実は高校留学のご相談をいただく中でダントツに多いのがこのパターンなんです。言い出しっぺは子供さんというのが多くて、高校留学行きたいって。それを聞いた親はえ?って少しだけネット検索をしてエージェントとコンタクトを取る。エージェントの甘い甘い砂糖ジュースのような話を聞いて、賢明な親はあれ?こんなうまい話ある?ちょっとおかしいなぁと思います。ここでおかしいなと思いもせず、じゃあお任せしますとなり、エージェントの懐を声太らせる親については問題外です。ここで脱落。おかしいなぁと思った後、もっと気合を入れてネットで調べ、実は否定的な情報がいっぱいあることに気がつきます。やっぱりと思い、子供と話をしますが、子供は一度留学熱に浮かされて、夢の留学世界に浸ってしまうと、もうそれだけしか考えることができなくなってしまいます。子供の脳はまだ未発達ですから、そこでコントロールが効かなくなるんですね。で、親子喧嘩が始まるのがこの段階です。この段階でさらに複数のエージェントとコンタクトを取って、大丈夫ですよお母さんと何が大丈夫なのかの定義もせずに、奪捨て山のような高校留学に子供を捨てに行く親も結構多いですが、はい、問題外。ここから脱落です。でも親としてはもっと情報が必要とさらに調べているうちに、私が公開しているカナダ高校留学の実態 e-book に出会い、衝撃を受けます。受けてください。事情はこのパンデミックでもっともっと悪化してますから、あの e-book よりひどいですよ。このようなポッドキャストもぜひお聞きください。そして、聞いた後、親は子供を守らなくちゃと私にメールが届くこととなります。ここまでのプロセスを踏まれる親はかなり賢明な方々だと感じています。高校留学は甘い夢物語ではないと直感で認識して、ネットにあふれる偽情報もちゃんと自分で精査できて、私に書いてくださるメールもとても丁寧、論理的な書き方をされる方がほとんどです。メールの相談でもね、いきなりカナダ高校留学させたいです。うちの息子にとって良い高校を教えてください。なるべく費用の安いところがいいです。と、留学そのものは疑問なし、全く。聞きたいのは息子にとって最高の学校を紹介しろと。しかもバーゲンセールのように安いのがいいと。苦笑いしながら、息子さんのことは何も知りませんのでおすすめできる立場にはありません。と答えるようにしています。裏の意味届いてるでしょうか。このような親にはカナダ高校留学の負の部分をどれだけ説明しても無駄ですね。頑張ったんですよ、何回も何回も。長年の経験で悟りました。無理です。そういう方にはもう子供さん送ってから悟ってくださいと。残酷なようですがそれしかないと思います。さて、賢明な親の方たちからの相談。 e-book も読みました。高校留学の難しさ、失敗などについていろんなサイトも見つけました。親としては反対なんですが子供がどうしても行きたいっていうのでと 中にはカナダ大使館の留学フェアで出会ったエージェントですので信用できると思いましたという方もいらっしゃいます。カナダ何やってると大声で文句を言いたい瞬間です。エージェントの詐欺の裏書きをしているとは日本の親は気がつきませんよね。だってカナダってついたらお上だと思いますからね。ずるいです。カナダ大使館の留学フェアは大使館は単に場所を貸すだけ。そこに申し込めばエージェントはいかにインチキでもブースをもらってでも参加可能ですよ。カナダからやってくるうちの高校においでよというセールスマンもとにかくどんな手を使ってでもうちの学区に生徒を呼び込む仕事をして給料をもらっている人です。中古車のセールスマンを想像してください。うまいこと言いますよ。信用できますか？カナダ大使館はただ場所と名前、これが問題ですよね。詐欺の片棒担いでるのにを貸しているだけです。さて、高校留学のマイナスをいろんな情報源から手に入れて、これは危険かも、やばいんじゃない、大学からにすればと子供に言っても、子供自身は熱に浮かされてますし、まあ先ほども言いました、脳が未発達ですからそこまでの判断力ありません。またエージェントサイトのいい加減な情報、カナダの高校は楽しくフレンドリーなどに騙され、やっと楽しい学校に行けると砂上の楼閣にいる自分を想像しています。エージェントからも子供を狙って、大丈夫ですよ、お母さんが心配しすぎ、カナダは楽しいですよと悪魔の勧誘が続きます。結果、もちろん親の言うことなど聞きません。また親子喧嘩が始まります。そして最後は、子供がかわいそう、どうしても行きたいというのでと。ちょっと考えてみてください。例えてみましょうか。ある海岸、風光明媚で美しく、海もまるでおいでおいでをしているように紺碧でも、潮の流れは急でかなりの泳ぎても溺れてしまう危険な海。しかも今年に入って2桁の人がサメに襲われ5名死亡、他は重傷を負った。先週もサメの目撃情報があり、驚くことにこの海岸は客を呼び込むためにきらびやかなパンフレットを作ってる。サメ出てるのに楽しいよと紺碧の海の写真を使って宣伝して、しかもこの地区の地方自治体も宣伝のための場所と名前を提供。ある日、その宣伝を見た子供がどうしてもそこに行って泳ぎたいと。行かせますか？地方自治体が名前貸してるから行かせますか？子供がどうしてもって言うから、親子喧嘩をしても子供が言うことを聞かないので行かせるしかないと行かせますか？行かせませんよね。なぜですか？危険が明白だからですよね。高校留学も同じです。高校留学すると英語ができるようになる？なりません。日本の高校できちんと英語の基本を学習した生徒の方が英語力でははるかに上です。じゃあ英語が話せるようになる？なりません。確かに生活上簡単なことを聞き取ったり、なんとなく受け答えするのは早くなりますが、考えを的確に表現する英語のスピーキング能力はつきません。むしろネイティブスピーカーの真似をしようと文法を無視、単語並べるだけ、発音ももごもご、変な英語であって英語でないものを発します。それと比べて日本の高校で頑張った生徒はスピードこそ遅いですが、文法の正確な完全な文章で英語を話します。そこから上達するのはとても早いですが、高校留学で英語であって英語でない変な話し方を覚えてしまった生徒の能力はそこで止まります。脳がそこから機能しなくなります。言語部分ですね。それと将来に非常に大切な高校3年間が失われます。カナダの高校生はそこまで全く異なる教育制度下で訓練を受けて、その総仕上げとして高校で学んでるわけです。日本の高校も一緒ですよね。日本人の日本人たるところは高校の基本教育で学びますよね。それを捨ててカナダに来ても、カナダのそこまでグレード9まで勉強したカナダの子の基礎能力にはとてもとても追いつきません。日本の留学生は 180度異なる高校で英語もクリティカルシンキングもできず、真面目な生徒でもただただ言われた宿題を必死でこなして、何にも中身を学んだわけじゃないけどとりあえず書いて出す、ただの宿題提出マシーンとなってしまいます。たくさんいますよ。結果、英語も知識も思考能力も留学前と変わらないという結果になります。日本の同級生からは大きく出遅れてしまいます。でもやっぱりある程度の英語力はつくでしょうって。つきません。日本の大学の帰国生入試を扱う方の裏の声です。高校留学した生徒、英語力は低いね。日本の高校生の方がはるかに英語力は高い。だからどんな試験すればいいか困ってるよ。だそうです。そして、これ怖いです。15歳から18歳ぐらいまでのとても大切な脳の発達が止まります。親元で、母国での社会体験ゼロ。人との接触は非常に限られ、友達なんかできませんよ。社会も相手にしてくれませんよ。孤独な3年間を過ごします。一番大切な成長が損なわれます。まだまだまだまだまだまだたくさんのマイナスと長い期間にわたる後遺症が残ります。それでも子供がどうしても行きたいのでと、高校留学で人生の大切な部分を壊してしまいますか。将来悔やむのは子供だけでなく親もです。うちの子はアメリカかカナダの大学進学を希望しているんですが、それでも高校留学はダメですか？とのお問い合わせが時折あります。お答えは、じゃあなぜ留学フェアとかエージェントのインチキな情報に、そんな大切な子供の未来を任せてしまいますか？北アメリカの大学進学希望でしたら、単なる世間の高校留学ではまず不可能です。カナダの教育制度に入り込むためには、少なくともグレード9くらいから訓練することが必要ですね。残念ながらその選択肢でしたら、授業料払ったら留学生誰でも入れるよというバカな公立高校ではなくて、評判の高い、教育熱の高いボーディングスクールなどで徹底的に北アメリカ式の脳を作ること。これがベストです。他は通用しません。学費も目が飛び出るほど高いですし、誰彼構わず入学は許可されません。当たり前ですけどね。そこまでの能力なしでは高校留学などしてはいけないと。そういう事実なんです。ここにもそれが現れてます。残酷ですけど、道理に合う事実です。これ以上壊れた日本の高校生をカナダで見たくありません。高校留学の欠陥を理解できた親の皆さん、子どもさんの能力、適性、そして将来の目的すべてを総合的に考え、それが高校留学の負、マイナス点に勝ると思ったら、どうぞ踏み切ってください。カナダの高校では、子どもさんが一体どんなレベルになるか、そこがはっきりすると子どもさんへの説得も簡単ですよね。今行くと、どの位置に立てるか。そのためにカナダ高校留学アセスメントテストを公開しています。大学進学組とそうでないカナダの高校生を選別するために政府が行っているテストです。グレード9レベルのテストです。カナダでどんな留学生活が待っているかのかなり正確な目安となります。採点も政府基準に忠実に従い分析します。アクセスは UX English、一つの単語です。アルファベット UXENGLISH.org UXENGLISH.org からテスト受験が可能です。受験料は40ドル、80ドル、両方あります。80ドルはかなり細かい分析をお送りいたします。40ドルでも、の分でも、最低限の子どもさんの能力についての分析が入りますので、お分かりになると思います。どちらかをお選びください。ペイパル決済が可能です。かなりの日本の中学生、高校生が今のところ挑戦してくれていますので、テストの客観的結果は大いに役に立つはずです。高校留学はさせるべきではないと思っていますが、子どもがどうしても行きたいというので、が一つでも減る日を願って、今日もアセスメントテスト受験者の採点を頑張ります。懸命に自分の能力を判断し、カナダにいらっしゃい。